それでは今朝与えられています聖書の箇所を読み出します。ヨハネの福音書19章の28節から30節になります。はい、それではお読みいたします。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。以上の箇所から十字架の言葉と題して清川先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。気温の変化がとても大きくですね、本当に体調を崩している方々もいらっしゃいます。それぞれですね、祈りまた支えられてまいりたいと思います。また気をつけてもいきたいと思います。今日から受難週、イエス・キリストの受難週に入りました。改めてそういったことに関する聖書を見てまいりますけれども、人が死を迎えるときに、どのような言葉を口にするだろうか、興味のあるところかもしれません。私たちならどうなんだろうかとありますけれども、ゲーテはもっと光をと言ったと伝えられたりもします。その意味がどのようなことなのかは、いろんなこの説があるところでしょうけれども、じゃあ私たちはこの死を迎えるとき、そしてまたイエス・キリストご自身はその十字架での死を迎えるときに何を語られたんだろうかということがあります。受難週にあたりそれを見てまいりますけれども、多くの言葉を語りましたが、特に今日のヨハネの福音書では二つの言葉を語られました。最初の言葉は、私は乾くということでした。28節で、それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われたとあります。十字架の死を間際にして、キリストは一体どのような意味で私は乾くと言われたんだろうかとなります。このキリストの渇きにはもちろん二つの意味もあるかと思いますが、一つの渇きは文字通りこの体、肉体の渇きということがありました。イエス・キリストは激しいですね、喉の渇きをも当然感じていました。キリストはすでに鞭打ちによっても、また手足をですね、十字架に釘付けられたことによっても多くの血を流していました。このことによっても体の水分も失われていくわけですから、まして乾燥した地域にさらされていたわけですから、渇きは激しいものがあったと見ることができます。このような激しい渇きについて、実は旧約聖書において予言されていたことでした。その旧約聖書で予言された出来事が実際ここで起こったということでした。旧約聖書の実は詩編の69編というところに、彼らは私の食物の代わりに苦みを与え、私が渇いた時には酢を飲ませたとあります。19章の29節でこうあります。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出したとあります。この出来事はまさに詩編の69編で語られていた、乾いた時に酢を飲ませたという、この出来事が成就したわけです。キリストが私は乾くというと、ローマの兵士たちは 水ぶどう酒をですね、棒の先につけてキリストの口に持ってきたというわけです。まさに救い主が乾いた時に巣を飲ませた予言が成就しました。このように何でもないと見えることの中にも旧約聖書以来の流れがあり、予言の成就がそこにあるということでした。まあ、そのようなことを思うと、聖書の言葉の不思議さとともに神の時の長さを思います。私たちはとてもせっかちで、そして近視眼的です。すぐに結果が見えなかったりすると、もうイライラしてしまいます。それこそインスタントの時代に住んでいるわけですから、待たされるということがとても苦手かもしれません。ですが神の時の流れは違うということを思います。私たちも自分の人生において起こるいろんなことの中で、なぜこんなことが起こるのか、そんなことを思うこともしばしばあります。なぜこんな不幸でマイナスとしか思えないことが起こるのか。でもそのような時に、神は神の時、神が最も良いとされる時の中で、神は私たちにとって最善のことを成してくださるということを知るわけです。ですから時には、一年という時の流れでは不幸としか思えない事柄も、十年、二十年という時の流れの中で、それは実は幸いであったと言えることもあります。イエス・キリストの渇きということさえも、神の言葉が予言し、そして成就したということでした。そして第二の渇きはもちろん魂の渇きです。人間にとって体の渇きとともに魂においても渇くということがあります。イエス・キリストは神の御子でありながら、なぜ渇くのか、なぜ魂が渇くのかとなるかと思います。それは私たちの罪のすべてを背負って十字架にかかられたからであるわけです。マタイの福音書を見ると、キリストが十字架においてエリエリレマサバクタニと叫ばれたとあります。これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味の言葉でした。キリストは十字架で死を間際にした時にですね、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。まあ、これだけを見ると、救い主が何と、まあ、泣き言を言うのかと捉えられかねません。でも、この言葉は決して泣き言でも何でもないわけです。この我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。この言葉は実は、旧約聖書の詩編の22編の言葉を引用しているわけです。詩編の22編はまさに神との断絶の中でのこの苦悩の叫びでした。イエス・キリストは十字架の上でこの詩編の言葉を引用することで、ご自分が神との断絶の中にあることを示しているわけです。なぜ神との断絶なのか。それはキリストが私たちのすべての罪を負われたからでした。私たちが受けるべき罪の裁きを代わりに受けてくださった。それによって神との断絶を経験し、激しい渇きを覚えたということでした。そんな時のキリストの思いというのは、詩編の42編の気持ちでもあったと思います。詩編の42編ではこうあります。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂を神を生ける神よに求めて乾いています。まあ、そんな思いであったと思います。イエス・キリストが私たちの罪のすべてを背負い裁かれた、 そのことのゆえの渇きでもあったわけですが、じゃあ私たちには魂の深いところでの渇きはないんだろうか、どうなんだろうかとなります。経済的には大きな贅沢はできなくてもそこそこ満たされている、とても丈夫とは言えないけれども一応支えられている、そういう中で生活も楽しんでいるように見えても、心の深いところ、魂の深いところの渇きはどうだろうかとあります。アウグスチヌスという人がですね、私の魂は神に作られたゆえに、神のもとに帰るまで平安はなかったと言います。この世の楽しみや物に満たされていたとしても、魂はやはり作り主の神の懐に帰るまでは平安はなく、渇きも癒されないということでした。私たちの魂も渇くということがあるかと思います、このようにキリストが十字架を前にして語られた一つの言葉は私は渇くということでした。もう一つの言葉があります。それは19章の30節にあります。完了したという言葉でした。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになったとあります。完了した、この完了したという言葉を私たちはどんな意味の言葉として受け取っているだろうかとあります。この完了したという言葉は全ては終わったというふうに、訳されることもあります。このことからある人々はこの完了したという言葉はキリストの断末魔の叫びではないか、あるいは十字架につけられたことからの敗北の宣言じゃないかという人もいます。でも決してそうではないわけです。キリストはこの言葉を敗北とかあるいは断末魔の叫びとして語ったのではなくて、そういう言葉であればキリストの十字架は敗北の印となるわけですが、そういったものでは決してないわけです。じゃあこの完了したという言葉は一体どういう意味を持っているんだろうか。それはイエス・キリストによる救いが完了したということであり、それは勝利の叫びでもあるわけです。イエス・キリストによる救いが完了した、今完了したということでした。このことはイエス・キリストがこの世界にお生まれになった目的を考えればそれはわかることでした。ある時イエス・キリストは言われましたが、人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためですとあります。私が来たのは、それは贖いの代価として、人々の救いのために自分の命を与えるためだとあります。人はこの世に生まれたからには、それこそ立身出世したいとか、いろんな野望、野心もあるかと思います。いつまでも使えるものではなくて、使えられるもの。人をですね、それこそ顎で使えるようなものになりたいと願うこともあります。まして人の幸せのために命を捨てるということは考えられないことでもあるわけです。ですが、イエス・キリストは異なっていました。キリストは私たち一人一人が罪と罪の裁きから救われるために、自分の命を犠牲として捨てるために生まれた。これが生まれた一つの目的でした。ですから今イエス・キリストが十字架の上で命を捨てるということは、その目的にかなったことであり、お生まれになったその目的にかなったことでもあり、その目的を今完了したという意味での言葉でした。完了した、これは私たちの救いの道はこれによって完了し完成したということでした。じゃあ私たちのなすべきことは何だろうかとなりますが、それは一つであって、イエス・キリストによって備えられたこの救いの道を受け入れて、イエス・キリストを救い主として信じて歩むということであるわけです。それは神からのプレゼントでした。 私たちが誰かからプレゼントを差し出されたらそれを拒むことはしないで本当に喜んで受けるかと思います。そして代金などは払わないで感謝して受け取ります。それが当然でした。この救いもそうであって、イエス・キリストから差し出されたこの救い、それを私たちは感謝を持って受け取るだけでした。何か修行をしなければ、あるいは何かお返しをしなければ、もっと立派な人間になってからということでは決してないわけです。まあもともと立派な人間ではないわけですから、キリストによる救いが必要であったわけです。聖書は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますとあります。このようにして完成された、完了した救い、それをですね、私たちは信じて受け入れる、それが求められていることでした。このように完了したと言った後、キリストは頭を頭を垂れて霊をお渡しになったとあります。頭を垂れて霊をお渡しになった、まあ、この言葉はルカの福音書ではこのようにも言われています。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られたとあります。イエス・キリストが息を引き取るその間際に、父よ、父なる神様、私の霊を魂をあなたの御手に委ねますと言ったというわけです。この言葉はこの意味深いものでした。ユダヤでは夜の眠りにつくときには、子供たちはこの言葉を祈ったと言われたりもしています。すなわち夜の暗闇の中にあっても、魂を自分の霊を神に委ねて、平安のうちに眠りますということでした。そこには神への信頼がありました。まあ、それに子供の頃から、私の霊を、魂を神様、あなたの手に委ねますと言って眠りにつく。そしてこの言葉はまた死のとこにあっての言葉とも言われます。死の彼方に何が待っているか、経験ない私たちですから、本当に時には不安になることもあるかもしれません。だからこそ、神様、あなたの御手に私の魂を委ねますというわけですね。イエス・キリストは十字架の死の時に幼い頃からの祈りを今なされているわけですが、父なる神にまさに自らの魂を霊をお委ねになった、まあ、私たちにとってもそれは同じかと思います。夜の眠りの時にそのような思い祈りをして神に信頼をして眠ることも大切でありますし、まして私たちが自らの死を覚悟したり、あるいは死を迎えるときには、まさに私の霊を御手に委ねしますと言って迎えることができれば、それは幸いでもあるかと思います。死への不安や恐れもあります。でも神が共にいてくださるのであり、その神に私たちの霊を、魂を委ねて眠りにつく。そのことの幸いがあります。イエス・キリストの最後の姿、受難週にあたり見ることができるわけですが、そこには私たちの罪の身代わりとして十字架で乾き苦しみ、そして死なれたイエス・キリストの姿があります。私たちはこのキリストを救い主として信じ受け入れ、そして新しい歩みをですね、成していく、そのことが私たちに求められているところでもあります。イエス・キリストは十字架を前にして、私は乾く、そしてまた魂を御手に委ねますとにですね、完了したと言われてそれをなされたわけですが、その言葉をもう一度心に留めておきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この受難週の日をありがとうございます。イエス・キリストが何のために十字架につかれたのか、何のために死なれたのか、そのことを私たちがもう一度覚えることができますように、 そしてイエス・キリストが私たちの罪のすべてを負い、また裁きを負い、そのことのゆえにまた乾くと言われたことも言います。同時にでも私たちの救いのためにその救いの技を完了してくださり、また完成してくださったことも感謝をいたします。このイエス・キリストの救いを私たちが受け入れ、また私たちが日々私たちの霊をあなたに委ねて日々を歩むことができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人の日々の歩みの上にもあなたが共にいてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。